山よも山話、今日は異業種交流会アウトドア部所属の久保田さんに葛西アルプスをご紹介いただいています。久保田さん、後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、葛西アルプス、低山ですけれども岩登りも楽しめる、景色もいい山ということでね。
そうですね、
はい、実際に歩かれたルートをたどりながら見どころも伺っていきたいと思いますが、今回はお車で行かれたということですから、はい、フルボッケ自然公園。
そうなんですよ、
ね、はい、
あの、はい、変わった 字は変わってないですけど、はい、古い、
新しい古い
に、はい、でホッケっていう法律の方にね、はい、あの花ですね、
はい、ホッケ教、
そうです、そのホッケです、
はい、でそうやって聞くと、あ、フルボッケと聞いてもピンとくるんですけれどもね、はい、フルボッケという、ね、珍しい名前の公園があるということなんですね、はいはい、じゃあここからスタートということですね。
広い駐車場がありまして、はい、葛西市側にですね、葛西市側というか東側ですね、
はい、
そこにもう20台以上止められる広い駐車場なんですよね。
そうなんですね。
で 無料ですし、
はい、
でそこに止めて、
はい、
もうちょっと歩いたらすぐ登山口がある。
もうコースはどうなんでしょうか。すぐに標識とかがある、ね、
標識もちゃんと完備されてまして、
はい、
で公園のその奥の方へ向かって歩くと、はい、左側にすぐ登山口っていう標識があって、
はい、
でそこからまず最初は全坊山に。
全坊山、はいはい、この全坊山というのも珍しい名前ですよね。
そうなんです、はい、この名前の由来を調べようかと思ってたんですけど、ちょっと資料がなくて、
はい、
で近くに全坊池とかですね、
はい、
池の名前にもなってるんですけどね、なぜこの名前がついたかは結局わからずじまい
です。あ、そうなんですね、はい、でも歴史のある山なんですかね。
そうですね、山頂にお城があったそうなんですよね。
そうなんですね。
室町時代にその山城がありましてね、で当時は赤松家がですね、
はい、
あの辺りずっと治めてたんですよね。で赤松憲重さんという人が築城したと書いてありましてですね、
はい、
でそれが同じ室町時代にもう落城してるんですね。
あら、室町時代に落城、戦国ではなくて、
1441年に、はい、まあ、これは歴史の教科書なんかにも載ってるかもしれませんけども、
はい、
柿津の乱という、はあ、乱がありましてですね。
あ、そうなんですね。
なんか赤松家の誰かが六代将軍の足利義憲をですね、
はい、
暗殺したらしいんですよ。
あ、そうなんです。そんな事件があったんです
か。そんな事件があって、それを柿津の乱っていうそうなんですけども、それが原因でですね、
はい、
その幕府の討伐軍にそのお城が襲われてですね、
はい、
もう完璧にもう焼き払われたと。
あ、そうですか。そんな歴史のある山
ですね。そうですね、
全坊山、
はい、で非常に展望が良くて、
うん、
でこれ昔のガイドブック見ると木が生えてて展望がないって書いてあるんですけども、どうも最近これ数年前ですかね、木を全部切り払ってですね。
そうなんですか。
360度展望が見えるようになりましてですね、
はい、登りがいのある、
そうですね、
山ですよね。
ここの登山道に上がった時からもうすぐ両側の展望が開けてましてね、あの辺ってため池が多いんですけども、
はい、
本当に緑の綺麗な田んぼとですね、
うん、
ため池とその田園風景が見れるいい登山道ですね。
ああ、そうなんですね。じゃあちょっと田植えが始まった頃とか、ね、稲刈りのシーズンとかでもきっと雰囲気いいでしょうね。わかりました。この全坊山はだいたい30分ほどで、まあ、登れてしまうということでお話がありましたけれども、はいはい、ここは道としては登りやすい道ですか。
非常に整備された道なんで、
はい、
もう迷うところ全くないです。
迷うところ全くなし、はい、ここは岩ですか、土の道なんですか。
ここはね、はい、土が多いですね。途中に大きな石がゴロッとしているところもあるんですけども、はい、道自体はそんなに岩が出ているところはないです。
そうなんですね。ここはじゃあ普通の山道といった形なんですね、はい、でここから今度は
同じ登山口に戻りまして、
はいはい、ピストンで戻られて、はい、
で本来ならばですね、その笠松山に行く道に、
はい、
吊り橋があるんですよね、
はい、
でその吊り橋がたまたま今は通行止めになってるんですよね。
あら、残念、はい、
修理してるのか整備してるのかちょっと原因がよくわからなかったんですけども、
はい、
その吊り橋があればですね、割と効率よくその笠松山の方に続けて登ることができるんですね。
そうですね、一旦降りなくても本来なら行けたということなんですね、はい、ちょっとそこ残念ですけれどもね、早く整備が終わると、ね、そうですね、いいですね。じゃあ一度、降りられてピストンでこのフルボッケ自然公園まで戻ってこられる。
そうです、そうです、
はい、
まあ、大した距離じゃないんで
まあ、ね、なんか先ほど25分っておっしゃってましたのでね、
で、はい、降りた方がですね、古いお寺とかですね、
はい、
石仏とかいろいろありましてですね。
あ、そうなんですね。
そのフルボッケ自然公園 その東側の入り口に、はい、近いところにですね、
はい、
お寺とですね、
お寺がある、はい、
それから日本で一番古い最古級の石仏があるお寺があるんですけど、
はい、
その石仏の名前がですね、浮堀三尊仏眼という、
はあ、難しい名前ですね。
これはちょっと字はちょっと説明できないぐらいの字なんですけども、
はい、
白鳳時代のですね。
白鳳時代、
はい、
いつぐらいなんでしょうか。
飛鳥の次ぐらいですね。
あ、そうなんですね、はい、
で1300年以上前に掘られた重要文化財の石仏を、
はい、
お祭りしているお寺があるんですけどね。
そうなんですね。
でそのお寺の周りもですね、七福神の石像とかね、はい、結構その周辺石像が多いんですよ。
あ、そうですか。じゃあこれやっぱ降りて正解、
そうですね、
ですかね。
まあ笠松山を登って降りたら同じとこ来るんで、そっから その時見てもいいんですけども、
はい、
そこはやっぱり岩が特徴でしてね、昔からお祭祀っていう名前で、
はい、
その石を切り出してたんですね。
お祭祀、は
い、長い石って書いて、お祭祀、
はい、
で岩の名前種類でいうと凝灰岩。
凝灰岩、
これも凝灰岩をもう一回ネットで調べるとですね、火山灰が固まった岩、まあ、堆積してできた岩ということになってましてですね、はい、なんか8000年ぐらい前の火砕流がによってできたらしいんですね。
そうなんですか。なんかちょっと古い何かが見つかりそうな気もしなくもないです
ね。ですから昔からね、その石造りの文化がある場所 で石切り場が今でもあるんですよ。
あ、そうなんですね。で
その石切り場の崖が、はい、岩も露出してて、変わった光景になってるんですよね。
それもなかなか見られないような、ね、普段見られないような光景ですよね。そうなんですね。じゃあ割と石仏があちこちにあるということで、はい、その日本で一番古いと言われている。
でその肝心の、はい、一番古い石仏はですね、
はい、
建物の中にありましてね、これ事前になんか予約が必要らしいんですよ今は。
あ、そうですか。じゃあおいそれと行って見られるわけではなくて。
そうですね、今回ちょっと急に思い立って行ったんで、僕は見てないんですけどね、
はい、
1週間前までにその葛西の観光案内所にですね、
はい、
予約をしなきゃいけないですね。
1週間前までに、結構早いですね。
そうなんです、
はい、予約を必要ということで。これはでも入館料とか配館料とかがいる、ということなんですかね。
予約してみる場合は確か配館料が必要だったと思いますけどね。
なるほど。でもまあせっかくの機会ですからね。
そうですね、
ぜひね、
1週間前にちゃんと予定を立てていただいて、
ね、行かれるのがいいかもしれませんね。なるほど。じゃあ一旦戻っても楽しめるということですね、
はいはい、
じゃあこのフルボッケ自然公園で、まあ、石仏等を見て今度は笠松山に向かう、
はい、そのか、ね、お寺フルボッケ寺というお寺の横から、はい、登山道がありまして、はい、でそこから笠松山までですね、これも30分弱の道のりなんですけども、
はい、
ところどころにやっぱり岩が露出をしててですね、
今度はこっちは岩場の山になるんですね。こっちは、ね、
岩登りが、
はい、
まあ、岩登りって言ってもですね、両手を使うような岩登り
歩ける、
もう鎖場が鎖あるんですけども、はい、鎖なくても十分歩きやすい道です。
じゃあそんなにシャドウもなく。
そうですね、まあ、急なとこもちょっととありますけども、うん、割と安全に登れるとこなんですね、
はい、あ、そうなんですね。これ結構じゃあ長い間ずっと岩場が続くんですか。
いや時間的にはすぐなんですよ。
あ、そうなんですね。
あの全体で30分ぐらいですから、その岩の上歩いている時間はそのうちの何分の1かですからね。
あ、そうなんですか、はい、でも岩場ということは割とじゃここも眺望も良さそうな感じがしますが、
ここはね、本当にここもあの景色が良くて、
はい、
で山頂にあの展望台がありましてですね。
あ、そうなんですね、すごい、はい、
その展望台の上登るとですね、もう360度の展望です。
うーん、そうなんですか、気持ちいいでしょうね。
そうですね、ね、あの本当周りがよくあの兵庫県のですね、
はい、
あの主要な山も天気によってね、まあ、遠くが見える時期とあれですけども、はい、あの見えますね、あの、
はい、
海の方も見える、
瀬戸内海の方も見えるということで、はい、その360度の展望が楽しめて、で小佐松山から今度は、権現山の方に、は
い、これも全く予定してなかったんですけども、熊野神社こっちっていう矢印の標識がありまして、
はい、
まあ時間もあるから行ってみようかということで、片道1キロぐらいですね。
あ、でも本当すぐなんですね、はい、はい、
でその熊野神社行く道は、あの岩場がじゃなくて、はい、どちらかというとその藪の中のですね、
はい、
で雲の巣が多くて、
あら、
でその日ね誰も歩いてなかったみたいですね。
あ、そうですか。でもということはあまりじゃあ行かれる方少ない山なのかもしれないですね。
あの、
う
ん、モデルコースにもその権現山の話は全く出てこないんですよ、
あ、そうなんですね、まあ、大体有名なのはこの全坊さんと笠松山の2つ。
そうですね、その2つでも十分いいんですけども、
はい、
まあ、あの時間があったので権現山に行ってきましてですね、は
い、いかがでしたか、権現山の方は。
ね、山頂にですね、
はい、
あの熊野神社っていうのがありまして、
は
い、
ええ、
これはおそらくあの和歌山の熊野神社と関係があると思うんですけども、
うんうんうん、はい、
あまり詳しい情報はちょっと得られなかったんですけどね、
ええ、
でその神社の裏に古墳があるって、はい、後で帰ってから解説を見て気がついた。
ああ、ということは若本さんは神社だけ見て帰ってきてしまった。あら、残念でした。そうなんですね、じゃあ古墳があるということはあの皆さん、ね、行かれる場合は思いとどめていただいて、
ね、はい、ですからやっぱり歴史がある道なんでしょうね。
そうですね、しかもかなり古いということですよね、その石仏も1300年ほど前に掘られているということですからね。はい、わかりました。そして権現山からこれは、またピストンで笠松山に戻ってくる、ね、
同じ道を 、はい、歩いて笠松山に戻ってきて、はい、で上りで使った道とはちょっと違う道で、降りて、
はい、
古墓岐自然公園の中を通って駐車場に戻るというコースですね、
は
い
は
い、
なるほど。下りもじゃあ30分からない
ですか、ね、下りはねもう15分ぐらい
15分あの下りの歩かれたルートも岩場のルートなんですか。
いや下りはそんなに岩場がない方のルートはありましてね、はい、
そうですか。じゃあやっぱ上りは岩場の方が面白いかもしれませんね。そう
です
ね、
ですから本来は吊り橋が渡れるんだったら、吊り橋を渡ったとこがですね、
はい、
ちょうどあの鎖場なんですよ。
あ、なるほど、面白いところにちゃんと作るな
って一番そういいところをねちょっと今回歩いてないんですけどね。
あ、そうなんですね、まあ、でもいろんな、ね、3つほどコースがあるということですからまた組み合わせながら歩
くというのも。そうですね、あの暑かったんでね、あのあまり
そうですね、
いろいろ歩いてないですけども、
はい、
あの違う道で登り返してもいいぐらいです。
ああ、そうですか、まあ、ちょっと低山ですので夏の間はね行かれるんであれば早朝に、
そうですね、
ね、行くということで、あ
の午前中だったらもう時間もそんなにかからないんで、
はい、
暑くても大丈夫だと思いますけど ね、
あとはあの北条鉄道に乗って楽しんでいただくというのがまた一つかなというふうに思いますので、はい、かわいい電車と山と一緒に楽しめそうですね。なんかあのこの笠井アルプス近辺って結構ハイキングコースが多いんですかね。
そうなんですよ、ね、笠井市のホームページ見たら、はい、かなりの数のハイキングコースを紹介してましてですね、で行ったことないとこばっかりなんで、
はい、
あの意外に楽しめる場所かなと思ってですね、笠井市がですね、
はい、いろいろされているということですので、またあの電車旅を楽しみながら行くのも、
ね、次回もぜひ電車で行きたいと思います。
はい、わかりました。今日の山よも山話は異業種交流会アウトドア部所属の久保田さんに笠井アルプスについてご紹介いただきました。久保田さん、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。